でもなんか最近はなんかちょこちょこ小菅さんやってるんじゃなかったでしたっけ？
そう、やってますよ。やってまし、やってるよ。やっとるよ。
やっとる。なんか、俺もやりてー。なんかいろいろやりたい。
やりな。
やります、やります。 夏終わったから体力戻ってきたから 俺もやるから
もう温度問題ないから
そんな問題ない。全
言い
然
訳できない
言い訳できなくなってきた やらないと やるしかないよ。じゃあ、次の話題というか、なんていうか ポイントハッカーというウェブサービスを作ったでしたっけ？
作りました。
はい。小菅さんはなんか前から言ってましたよね。なんかそのやっていき FM でなんか今作ってるんだっていうふうに。
そうだね、ラジオでもちょこちょこマイル貯めてるとかのくだりで言ってたね。
で、それの、まあ、ちゃんとできて公開できたっていうところですかね。
そう、やっとなんかこう個人開発者のポッドキャストっぽい話ができるなと思って。
個人開発者の個人開
そう
発
だよ、
物を。
このラジオはそういうラジオだぞ。
はい。そうですね。やります。で、その、やった小菅さんとしては、くそ、やらなきゃ。マイルですか、マイル。
マイル、まあポイントアッカーというサイトをマイルを貯めるために作りましたね。
マイルを貯めるための一番効率いい方法が、まあ、その、ポイントサイト経由で、カードとか契約するっていうやつですよね。
そうそう、まあ先にサイトの説明しようかな。
サイトの説明。
ポイントハッカーという名前で、https ポイントハッカー .jp というのを8月17日にどうやらオープンしたらしくて、このサイトは一言で言うとポイントサイトの、まあ、価格 .com みたいなポイントサイトの案件の関係額比較サイトというサイトです。あ、そうで、ポイントサイトっていうのをまず知らない方もかなりいると思うので、簡単に説明をすると、このポイントサイトっていうのは、クレジットカードとか、アンケートとか資料請求とか外食とかそういったものをポイントサイト経由でやると、はポイントがたまって現金にも電子マネーにもマイルにも変えられるぞっていうサイトで結構たくさんあるんですね。まあ、それで、僕がこれ作り始めたのは、特にマイルを貯めやすいこのポイントサイトを使えば飛行機に乗らなくてもマイルを貯められるということで、まあ、ポイントサイトを使い始めて、でいろいろまあポイントサイトを使っているうちに、まあ、足りないなという部分が不便だなということがあったので、このサイトを作りました。ポイントサイトって知ってますか？
ポイントサイトはですね、知ってました。ですね、お財布 .com とか高校生ぐらいの時俺使ってましたよ。
そんな前から。
ありました。モバゲーが、紹介したら200円あげるよっていうのをやってたぐらいの頃から、もうお財布 .com
や
は
ってた。
ありましたよ。
高校生の、そう、意外と高校生とか大学生とか学生が使っていることが多いみたいだね。
ですね、なんか、メール届くんですよね。ガラケーにメール届いてきて。で、その、この URL クリックすると1円入るよ、1ポイントは入るよ、みたい
そう
な。
そう、アンケート答
そういう
えて
のを
3ポ
毎
イン
日
トと
クリッ
か
ク
ね。
して。そうです。それやってましたよ、俺。
1円かとか思いながら。
それ1円か、ですよね。もうすごいやったのに、なんかもう200円ぐらいしかなってねえわとかなったりして、
そうそ
もうやめるってなりました。
う。そう。で、
でもカードとかそういう契約したら割と入るんでしたっけ？
そうなんですよね。まあ、学生だとまあカード作れないからちまちまやると思うんだけど、まあ、大学生ぐらいになったらクレジットカードを作れば一発で1万円とか2万円とか、そういう1、2万なかなかないけど結構な額が還元されると。
で、まあ、ポイントサイトごとで、それはいろいろちょっと上限するから、一番高いところ。
そうポイントサイトって昔からたくさんあるので、
はい、
うんうん、で今でも生きているポイントサイトって50くらいあるって言われてるんですよ。
はい。
で うんうん、その中でも例えば楽天カードを作るとかの場合でも、まあ、高いところだと1万円ぐらい、まあ、僕が8月に使った案件の話なんですけど、高いところだと楽天カード作るだけで無料で作るだけで1万円還元するとかいう案件がある裏で、他のポイントサイトではまだ2000円しか還元されないとか、そういう格差がいっぱいあるんですよ。
その違いはなんか結構でかいですね。
そうでかいんですよ。こう、まあ、せこいことやるわけじゃないですか。クレジットカード作って還元してもらうとか、はい、ポイントを貯めるっていうせこいことやるなら、うん、一番、ね、還元額が高いポイントサイトを選ぶっていうのは結構重要なことじゃないですか。
うん、うん、はい、重要だと思います。
それがなかなか今までは難しかったというか、ちゃんと自分でいろんなポイントサイトを巡回するか、もしくはドコトクっていうサービスがあって、
はい、
ドコトク、
ドコ
トク、
ドコトク、はいはいはい、
ドコトクで合ってるかな、ドコがひらがなで、トクがトクの感じで、
ああはい、ひらがなでも出ましたね、ポイントサイト案件比較。おお、このサイトは見づらい。
そうそうそうそう。あのね、検索窓が1個あるだけなんですよ。
そうですね。ホーム説明設定ランキング検索窓終わり。
そう。
ああ、リンク4つと検索窓だけだ。そうそうそうそう、すげえ分からんね。
これちょっと分かりづらすぎるし、ね。
はい。
あの、
そうですね。
ちゃんとこの案件をやるぞって決めて、ちゃんと楽天カードって検索をして、そこから選ばないといけないので、はい、
うんうんうん、
これ非常に、うん、不親切というか、まあ、
お
やりたいのはこれ、確かにこれだけど、もっと俯瞰して情報を見たいなと思って、
うん、ああなるほど、うん、はいはい、うん、確かになんかもうすでにできてるのはあるけど、うん、もうちょっと違うんだよなっていう風になってたら、
そうそう、
結構作りやすいですよね。
そうなんですよ、
うん、
でクレジットカードで、まあ、ポイントを貯める人って月に1枚クレジットカード発行するんですよ。
はい、お
で、
おお、はい、
毎、そうで、毎回毎回毎月毎月どのクレジットカードを発行するかって選ぶときに、ポイントサイトをいろいろ見て、今この案件が高くなってる、今月はこれがいいとかって選ぶの結構大変 で、
はいはい、
でそこをポイントハッカーっていうサイトを使うと、もうクレジットカードっていうカテゴリーがあるので、そこを見るともう現在のクレジットカード案件の高単価順に一覧するっていうことができるから、うん、まあ、上から、うん、上から無料ののをどんどん作っていくっていうのができる、
はいはいはい、
今日はこのカードみたいなのを選びやすくなるって、
うん、お、そうですね、
うん、
へえ、うん、見やすいです。おう、
であとね、もう一つやりたかったことが、はい、ポイントハッカーって今は12のサイト対応してるんだけど、まあ、たくさんのポイントサイトのデータを毎日取ってきているわけなので、
はい、めんどくさい、
めんどくさい、大変なことやってるんだけど、
はい、
まあ、やっぱ案件にって結構上下するんですよ、ポイントの還元額が。
その日によって
期間限定セールとか、なんか月末になるとお金が余ってるのか、急に案件のね還元額が上がったりとかするんですよ。でその上下を取っているので、まあ今この案件の還元額が今急上昇中ですっていうのを今表示できるんですね、ポイントハッカーでは。
トップページになんか表示されてますね。
今見るとネスカフェアンバサダーが、6500円アップして今1万円もらえると。
うんうん、うん、はいはい、はい、今、9月6日現在です、
現在の話ですね
いつですね、はい、
まあ明日には終わってるかもしれないんだけど、
終わってるかもしれないけど、うん、まあ、はい、
今はネスカフェアンバサダーが、
まあ、登録するとしたら今ですもんね。
そうそう、もうこれ以上こんだけ6500円も上がってれば今後上がらないだろうっていうので、しかもネスカフェアンバサダーだって無料で、職場にコーヒーマシン、ネスプレッソのマシン届けてくれてっていうやつなので、もし今職場にそういうのを持ち込めるような立場であれば今申し込んじゃうと1万円キャッシュバックされる超お得っていう、まあ、そういう楽しみがある、
うんうん、そうですね。おお、はいはいはい、 うんうん、
まあ、あとは新着の案件みたいなのですね、
うん、はいはいはい、新着案件、はい、うん、ありますね。
今日は少ないけど多い日はもうたくさん出てきます。今日は2個しかないですね、うん、
ですね、なんか2個、うん、これは、そのクロールしてるサイト全部の中で新着のやつっていうやつ。
そうです。
うんうん、はいはい、うんうん、
なんでもう全ポイントサイトの中 で新着ってあのポイントサイト見ても普通載ってないので、今日この案件が出たって。
ああ、はいはいはい、
これは、はい、ちゃんあのデータをこうクロールして持ってないと出せない情報。
うん、うん、そうですね、うん、確かに新着知りたい人もいそうですけどね。
いると思うんですよね。
うん、うん、うん、うん、なんかすごい、なんて言うんでしょう、これあのカテゴリーもあるじゃないですか、
うん、
そのカテゴリーの名前の左になんかあのあるこのアイコンは何ですか、絵文字ですか。
あ、絵文字です、はい、これ絵文字です。絵文字、
はい、
ツイッターの絵文字。
あ、普通の、あ、ツイッターの絵文字か、
うん、
あ、はいはいはい、
そう、
なるほど。
これちょっとあのおすすめというか、
はい、
作っていて超便利だったんですけど、ツイ絵文字ってツイッターのオープンソースの絵文字があるんですよ。
うん、うん、ありましたね確か、はい、
これってオープンソース、まあ、自由に使えるので、
はい、
でレイル、今これレイルズ、ルビオンレイルズで作ってるんだけど、はい、なんだっけ、うん、フォントオーサムっていう有名な、アイコンをを出す、まあ、ライブラリがあって、でそれのツイ、うんうんうん、ツイ絵文字版っていうのが存在するんですね。
はいはいはい、フォントフォントオーサムです。でいいんでいいですか。
そうです。
でいいんですか、ね。
あ、オーサム、
うんうん、
あれ。
これ結構使ってますよ、俺。
ですね。それの、ツイ絵文字オーサムっていうのがあって。
はいはいはい。フォントオーサムだと、まあ、白黒ですからね。
そうですね。それの絵文字版で、しかも、ツイッターのフラットの可愛い絵文字が使えると。
うん、うん、うん。
これを、なんですかね、ウェブサイトの、ところどころでアイコンとして使うとかなり可愛くて、
はいですね、可愛くて、うん、いいですねこれ、うん、普通の絵文字表示したらなんか Android と Twitter で全然違いますからね。
そうですね、使えないので、
うん、こういう、まあ、オープンソースでどっちでも表示してくれるやつだったら、まあ、使いやすいし、
うん、
いいですね、
うん、デザインが絵文字というか絵なんで、これは、
はい、
ツイ絵文字って、
うんですね、
すごいフラットなウェブサイトに親和性があってよかった、
うん、
そうだ。であとなんだっけな、ポイントハッカーで、そうだ、案件の内容性、ブログを書いたんですよ。ポイントハッカーを作りましたっていう、
はい、はい、読みました。
うん、意外とハテナブックマークのホットエントリーになったりして、
結構、うんうん、なってましたよねあれ、
うん、
はい、
でまあブコメでまあいろいろ質問が出たりする、質問じゃないけど感想があって、それちょっと見ると、あの案件の内容性が大変そうだなっていう意見が、はい、
うんうん、
作り込まないとなって書いてあったんだけど、まあ、本当その通りで、
はいはいはい、
ここは苦労して、案件の内容性っていうのは例えばあの、
うん、
楽天カードっていう案件が一つあったとしても、
はい、
ポイントサイトいっぱいあるけど、みんな楽天カードはあるんですよ基本的に、
うん、
どこに、はい、どこにも出向してる、はい、わけですよ、
はいはいはい、
でもポイントサイトごとに楽、はい、今だけ増量中とかプレフィックスつけたり、
は
いはい、楽天とカードの間になぜかスペースが入っていたりとか、
入っていたり、なんか半角カタカナだったりとか、
点の使い方が違うとか、まあ、そこは人間がやってるみたいでバラバラやっていて、うん、それを一つの案件としてまとめるのどうするの問題、
はい、はいはいはい、めんどくさそう、めん
どくさいですよねイメージするだけでめんどくさい、
はい、でもまあ できてますもんね、それが、
そうですね、うまく動いてますね。これあのどうやったかっていうと、
はいはい、
結局あの各ポイントサイトに楽天カードを出向、案件を出向したとしても、はい、で何がその何ですかね、同じというか出向したものの本当に同じものって何かと考えたら、あの ポイントを獲得するっていうボタンを押した先のページなんですよ、ランディングページ。
うん、うん、うんうんうん、はいはいはい、
このページから
ランディング、
そうそう、
ランディングページがある程度一緒なんですか。
そう、このページでから登録してっていうのは、結局どのサイトもどのポイントサイトも同じページを使っていて、ただしURL は各ポイントサイトのから来たっていうトラッキングコードが入ってたりするから、 URL そのものの同一性は使えなくて、
うん、はい、ゲットのパラメータ
ついてたりとか、ね、そう、パラメータが違うので、
な
んでもそのランディングページの、まあ、文章とか HTML の構造的なそこが同じだっていうのをある程度認識して、それを一つの案件ということにしてます。
ああ、なるほど。ああ、あ、頭いいですね。
そこならそこだけが同じだった、うん、
はいはいはいですね。そこが一緒だったら、うん、まあ一緒だべって
、一緒だろう、
一緒のやつで、
うん、まあ結局そこ行くんだから同じ案件やろっていう、
うん、うん、うんうんですね、確かに。おお、はいはい、なんかゲットパラメータ以外とかはあるんですかね、なんかそのセッションで管理してたりとかクッキーだったりとか。
いや、それはない、
そういう
ないというか、ないというか、はい、ゲットパラメーターにユーザー ID みたいなのが入るところもありましたね、うん、ユーザー ID というか、はいはいはい、そう、各案件に飛ぶために、
はい、
ログインしなきゃいけないポイントサイトがちょこちょこあるんですよ。ログインしないと飛び先の案件の URL が出てこないっていう、
飛び先が、はあ、
おう、ていうか全部出てこないかな。
うん、
だから、
うんうん、はいはい、
ログインは自動化しないといけなくて、
はい、
かといって、
はい、
ログインするたびにキャプチャを入れる必要があって、キャプチャっていうのは画像、この画像に書いてある文字を入力してくださいみたいな、
はい、なんかマネーフォワードで見たことある
よく見るやつ、 Google のリキャプチャっていうのをよく使ってますね。
パズル認証
だ、パズル認証もあるし、パズル認証だったかな、
はい、
まあ、はいはい、とにかくめんどくさいんですよ。
うん、はい、なんかそのポイントサイトの決まりきったところに一回飛んでからリダイレクトするとか、そういうサイトはなかったんですか。
それはありましたね。どれだか忘れたけど、ポイントサイト、まあ、URL、ポイントサイトの案件の詳細ページの URL から飛び先のリダイレクト URL を推測できるっていうのも存在していたけど、
うん、
まあ、ほぼ無理です、
うんうんうん、お、はいはいはい、うん、ほぼ無理だから、まあ、それはちょっと諦めたっていう感じで、まあ、
諦めてログインして人間っぽいクローラーを作って、
うんうんうん、はいはいはい、なるほど、人間っぽいクローラー、まあ、ログインパスワードを使ってログインして、
そうですね、
まあ、そのリダイレクト先を割り出して、
そうですね、
です、うんうんうん、
で、
なるほど、
もう一つ技術的な話もうちょっとすると、はい、エミュレーションするときにブラウザを動かす、ブラウザエミュレーションを使うんですよ。JavaScript を使わないといけないとかもあったりして、
はい、うん、うん、うん、はいはいはい、
です。特にリダイレクトした先の LP が結構めちゃくちゃな規格が めちゃくちゃな HTML を使っているところが多くて、
うん、はいはいはい、
もうエンコードとか、
確かに、まあ表示まあ、まあ、どういうサイトかは聞かないですけど、まあ、なんかそういう表示すればええやろうみたいなサイトとかは結構変なの多そうですよね。
そうなんですよ。案件の数だけドメインがあって、だから結構膨大なので、はい、めちゃくちゃなウェブサイトもたくさん出てきていて、そこをクロールするためにも、まあ、はい、ブラウザエミュレーションを使うのが一番楽だったので、ブラウザエミュレーションっていう、はい、まあ、セレニウムみたいな、はい、
セレニウムみたいな
やつを使っているんだけれども、はいはいはい、まあ、今だとヘッドレスクロームに変えようとしているところなんだけど、はい、
うんうんうん、
これが結構重いんですよ。重いっていうのは、
あ、はい、や
っぱり負荷的な重さ、
うん、
で
セレニウムとかだとなんか Java を起動してみたいな、そんな感じですよね。
Java 起動したっけな、 Java 入れてないです
と思う、うん、まあ、セレニウムは、まあ、セレニウムとはちょっと違うやつ、
セレニウムじゃなかったかも、ね、ごめんなさい。
あ、はいはいはい、
まあ、とにかく
セレニウムもいろいろあるから、
とりあえずブラウザエミュレーションするわけで重いので、はい、でかつポイントサイトが10以上あり、はい、でそこから先に全ての 案件の LP に飛ばないといけなくて、まあかなり膨大な数を重いブラウザを使ってアクセスすると、でこれ毎日やらなきゃいけないのは結構をコンピューターリソースがかかるということで、
さすが、そうですね。それはな、どこで起動したりとかどうやってるんですか。
これをですね、なるべく安く使いたいの で、うん、EC2 を使ってます。クローラーは AWS の、
ああ、はいはいはい、EC2、
はい、クロールするときだけ立ち上げてクロール終わったら閉じるっていうのを毎日やっていて、
うんうん、はいはいはい、
でかつ、まあ、そうです、
うん、EC2 だから、まあ、1時間立ち上げたら1時間分の課金されて、で、まあ、そのうちで終われば、まあ、1時間分だけで済みますからね。
そうそうそう。で、うん、ポイントハッカーの場合は、まあ、並列できるところは並列化していて、まあ、
はい、
1つのポイントサイトに並列で10アタックするとすぐバンされちゃうので、まあ、ワンプロセスワンポイントサイト、かつ各ポイントサイトの案件先はもうドメインが違うのでめちゃくちゃ並列化させても OK ということで、まあ結構で大きいインスタンスをバーッと起動させて終わったら早い終わり撤収っていう感じでインスタンスを動かしていて、
おお、はいはい、
で、あとこれ、
はい、個人開発としては割となんか符号プログラムというか、なんというか
符号、まあ符号っちゃ符号ですけど結構ケチケチしてますね。
うん、なるほど、
まあ、なるべく、はいはいはい、なるべくお金を使わずに符号っぽいことをするぞっていう、
はい、うん、ちなみになんかそれは、月いくらぐらいになってるとか分かります。
うーんと、月でも3000円ぐらいかな、多分3000円以下に収まってると思う、今のところは
ね、うんうん、まあ それぐらいだったら全然大丈夫ですね、
うん、で、まあ、あと何を使ってるかというか、一時的に起動してかつ閉じる、はい、まあ、終わったら閉じるのが他に何が問題になるかというと、あの、はい、毎回新しくサーバー起動するのに新しい、まあ、クローラーのプログラムを更新したらまた新しいクローラーのプログラムを取ってこなきゃいけなくて、
はい、うんうんうん、
まあ、そこをどうしたかというと、あの Docker というコンテナを使っていて、はい、ドッカーは、は
い、出たな、ドッカー出た。ドッカー使わないと笑われるやつ。
そう、笑われるやつ。笑われたらまずいので。
笑われちゃまずいから使っている。おお。はいはいはい。
で、笑われる。
じゃあ、その、まあ、プログラム更新したら、そのドッカーのコンテナ作って置いといて。
そうですね、毎回、ね、あの、
うん、
プログラム更新するたびに CI っていう人に、ドッカーのイメージを新しくビルドしてもらって、で、
はい、
クローラーを起動するたびに新しいイメージを取ってきて、それを使ってクロールするということをやっています。
はい、なるほど、はいはいはい。なんか EC2 だとなんかそれ同じようなことできなかったでしたっけ。
できるの。
あー、なんか
できたら知りたい。
いや、最近 EC2 ちゃんと使ってないからなんかすごいうろ覚えで申し訳ないんですけど、なんかそのなんて言うんでしょうね、今立ち上がってる EC2 の状態をちょっとどっかにその設定ファイルを格納しといて、で次回からそれを使って起動すること
ができるみたいな。あ、それあれですよね、イメージ作ってってことですよね。
そうです
ね、ディスクイメージみたいなのを作っておいて、はい、まあそれ、
うん、
でもどっちにしろ、
うんうん、はい、
あ、いや、それは使ってるんですよ。イメージは保存していて、
はい、あ、はいはいはい、
起動するたびにそのイメージなので、まあ、差分ドッカーを、まあ、新しくイメージがビルドされていたらその差分だけ取ってきて更新するっていうことをやっているので結構早いは早いです。
もしかしてドッカーは使わなくてもよかったのでは。
それはね、ある、あの、別に Git プールするとかなんかすればいい
ん、そんなに差分ないよねっていう、
ない、うん、そんなにないからいいんだけど、うん、
だけどまあ個人開発ですから、まあ使いたいよね
って。あと笑われちゃうしね。
あ、笑われちゃうし、それはないんだけど、でかいですよね。
いや、まあでもちゃんと CI にビルドしてっていうの、手元で動いてるの確認したものを使える で、うん、完全に同じものが動くので、
はいはいはい、ね、うん、それはでかいですよね、うん、
であとドッカーってなんかどういう使われ方、まあ、いろんな使われ方何でもできるのでそうなんだけど、別にあの、はい、ドッカーでウェブサーバーを動かすとかじゃなくても、ドッカーってそもそもの本質は何かあしら、あのいろいろなミドルウェアとかを使った、まあ、コンテナにまとめて、まあ、どんな場所、はい、どのサーバーのどんなサーバーでも、まあ、同じ状態でアプリケーションを動かすことができるっていうのが、まあ、本質だと思うんだけど、それって、うんうん、はい、あのクローラーの動かしクローラーを起動して閉じてっていう単純なそのクローラーアプリケーションを動かすものにちょうどいいんじゃないかなと思って。
うん、ああなるほど。
別にあの EC2 じゃなくてもいいんですよ、うんうんうん、あの適当な VPS とか、はい、桜のクラウドにどっかのイメージを動かしたりとか、うん、そういうのも簡単にできるので、
うん、
うん、はいはいはい、もしあの、ね、はい、もしあの EC2 の IP アドレス丸ごとバンされたっていう場合は桜のクラウドに移動するとかできる。
ああ、それはでかい。
EC2 の IP アドレス
はクローラーとしてでかい、
公開されてるので、
はい、はいはいはい、確
か、うん、だからそれ丸ごとバンするっていう、まあ、クローラー対策をするところも出てきてもおかしくはないので、はい、丸ごと引っ越せるのはいいかなと思ってますね。
うん、うん、そうですね、確かに。ああ、どっかの方がいいと思いました。はい、
まあケースバイケースです。
はい、ケースバイケースですね。ドッカーでクローラー作るのもいいですね。
うん、うん、意外と良かったですよ。
はいはい。ドッカーって言ったら GitLab とかがあのドッカーで立ち上げるようになってて、
うん、
なんかそれで使ってるぐらいですね、俺は。うん。
僕あと
あんまりドッカーが、
はい、
ドッカーはがっつり他では使ってたりとかはしないですね、まだ。
うん。
うん。うん、ですね。
僕もあれはあれですね、キーボードの今エルゴドックスっていうキーボード使ってるんですけど、はい、そのキーボードのキーマップを変えるためにどっか使ってます、ね、
キーマップを、ちょっと何言ってるかよく分かんないです。
え、
キーマップをどういうことですか。
あのエルゴドックスっていうオープンソースの、
はい、
あの、
はい、
分かります、キーボードを使ってるので、
キーボードがあって、でなんかまあキーによっていろいろ変えられるんですよね。
そう、あの好きに F を押したけど J を動かすとかそういうことはできるんだけど、
はい、できます、はい、
あのそれに書き込むのをドッカーを使っていて、書き込むのじゃないな、はい、書き込むためのイメージをビルドするのにドッカーを使っていて、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、はい、
まあ、あの、
あ、はい、
小さいハードウェアに、ハードウェアにまあイメージを書き込んで、キーマップを、はい、まあ、書き込む、まあ、よく焼くって言うんだけど、
うんうん、はい、
でそれをビルドする環境ってあの、
はい、
めんどくさいじゃないですか、 Windows とか Mac で、
うん、
あのその
そうですね、なんかまあそのキーボードだからそんなに一回設定しちゃえばそんなに起動しないけど、
うん、
たまにやりたいって時に
そうそう、
なんかあないわってなったらちょっとめんどくさくなっちゃいます
よね。うわ、このパッケージビルドするのかみたいなところを始めなきゃいけないので、
はいはいはい、
ドッカーを使うとそういうその小さいハードウェア用の、うん、まあ、ビルドするためのミドルウェア丸ごとコンテナにまとめたっていうのが あるので、うん、僕が作ったわけじゃないんですけど、
はい、うんうんうん、なるほど、確かにそういうのが用意されてればすごい使いやすくていいですね。
まあ、それもさっき言ったあのアプリケーションをドッカーで動かすっていう、
はい、
ウェブサーバーとかじゃなくて、
うん、うんうん、はい、
ドッカーでアプリケーションを動かすと、
はい、うんうん、そういう風になんか結構言われるとやっぱりドッカー触りたくなってきますね、うん、
まあ知らなくても使えるところは使えるから、
はい、
まあそのうち、まあ、こういう便利さがあるのでいろんなところで増えていくのかなとは思ってます。
うん、うん、ですね、確かに、もう誰かが作ってくれてればそれ持ってきて動かすだけだから楽ですね。
まあ、作る側もだからどっかで作ってもらうとすごい助かります。
うん、なるほど、はいはい、どっかやります、やっていきます。
秋だしね、
はい、
秋だしどっかやろう。
そうですね。なんかじゃあちょっと今どっかの話になっちゃいましたけど、はい、ポイントハッカーの話を、
はい、
もちろんします。
お願いします、はい、
なんかデザインなんかすごい綺麗ですよね。
お、やった。
はい、デザイン、これはブートストラップとかではないですよね。
これブートストラップじゃないかな。わかんないじゃない。覚えてないよ。
はいはいはい、
もしかしたら一から作ったかも。
うんうん。
全然覚えてない。
結構なんか期間長かったんでしたっけ、開発期間が。
半年。
1年半年ぐらい。
半年ぐらいかかりましたかな。うん、あ、ブログに書いてあるけどそれぐらいかな。うんうん、
はいはいはい、
ブートストラップ使ってないですね。
使ってない。おお、じゃあもう CSS とかも自分でって感じですか。
みたいですね。そうだね、書いてます。
おお、へえ、なるほど。ああ、すごいですね、超綺麗。
オープンソース的なのは、うん、はリセット系かな。
はいはい。
でまあまあでもそんなにあの綺麗、あんまりなんですかね、手抜いたな、結構手抜いたなと思っていて。
ああ、そうですか。
うん、なんか白背景にちょっと綺麗っぽい影浮かせた、うん、綺麗めの文字を使って、うん、適当にバランスよく並べたらこうなったし、うん、あと絵文字を使ってそれっぽくしたらなんか綺麗になったっていう感じなので。
おお、なるほど。でもなんかこういう系の、なんて言うんでしょうね、まあポイントサイトをまとめたとか、うん、なんかいろいろ案件並べたりとか、こういうのがなんか見慣れてるので。
ああそうだね、
まあ、なんかうん、分かりやすくていいなっていうふうに思いますね。うん、すごいですね。なんかフォントとかもそのなんか使ってるんですか。
これなんか使ってますね。なんだろう、
うん、
ねマルチ、M プラス 1P ってやつ。
M プラス 1P
Google フォントかな。 Google のフォントの M プラス Web フォントってやつかな、はい、日本語の Web フォントがあるんですよ、うんうんう
ん、はい、日本語の、うん、
ですね。
うん、うんうん、
Google フォントをやってんのかな。ジャパ、日本語用のウェブフォントが今出ていて、でそれを、ホスティングまでは使っていなくて、使ってんのか、はい、使ってました。はい、そこをインポートしてます。
うんうん、はいはいはい。
これも結構綺麗に、あまり何ですかね、見慣れないので。
はい、うん、
うん、新しいサイトっぽい。
そうですね、はいはいはい。確かになんかまあ見慣れたフォントっていうよりもなんか綺麗になってて、
うん、
うん、綺麗なサイトだ、なんか安心できるサイトだみたいな感じに見えますね。
うさんくさいことやってるんで安心感出さないと、
はい、ああ、
安心感出すために青色にして白背景で綺麗っぽくして、
はい、はいはいはい、おお、
はい、いかがしいことやってるわけじゃないんだけど、
なんかスーツ着たきれいめな社長の写真とか載せたりとか
安全感出す
ね。まあ、そこまでは、うん、そこまではしないですかね、はい、うん、はい、ですね。
そうですね。
動かしてるのは EC2 ですか。
これは VPS です。ウェブサーバーは VPS です。
はいはいはい、
EC2 高いので。
うん、高いですね。うん、表示もすごい早いし、ですよね。
まあ、それはキャッシュっていうのをキャッシュ使いまくってるんで。
うん。うんうん。お
お。なるべく安くですね、うん、もう個人ウェブサービスなんで。
うん、ですね。あと、これを作って、でなんか宣伝の方でなんか力入れたりとかはしてます。
それがですね、してないんですよ。自分のブログで公開しただけで他は何もやってないです。一応やっているといえばサービスサファリっていうところにお願いというかと、
はい、
一回リンク貼ってもらったっていうことぐらいで、
うんうんうん、はいはいはい。さ、サービスサファリ、サービスサファリっていうところが、最新の人気ウェブサービスアプリが見つかるサービスサファリ、
はい、
はいはいはい、うん、なるほど、あ、こういうサイトあるんですね、
うん、なんかプロダクトハントを知っている方はプロダクトハントの日本語版って言えば分かりやすいんだけど、
はいはいはい、
新しいウェブサービスとかっていうのを毎日毎日、
はい、
表示してくれる便利サイトです。
うん、うんうんうん、ですね。おお、
ここに何だっけな、掲載希望っていうところで自分でフォーム入力して送りました。
おお、なるほど、へえ、はいはいはい、
まあそれぐらいですね、やってるのは。あの、ここは悩みどころですね。あの、お金かける気がないので、どうしたらお金かけずに宣伝できるのか。
それはぜひやっていき FM という FM がありまして、あの、ラジオがありまして。
もっと営業っぽい言い方した方がいい。営業っぽい宣伝をしていいの。
どうなんですかね。そういうの嫌う人がいるっちゃいるけど、個人開発好きな人だったら別に受け入れてくれるとは思うので、うん、どうなんですかね。
まあフェアなこと言えば、あの、嘘をつかなければ、
はい、あ、そうですね。
あ、そう、
まあ、うん、俺は、はい、はいはいはい、何ですか。
いや、あの、フェアなことを言うと、
はい、
もうちょっとそこを掘り下げると、
はい、
あの、まあ、個人、これを作ったサイトを作ったモチベーションの話もちょっとするとですね、
はい、モチベーション、はい、
はい、まあ、もともと僕はあのマイルを貯めたくて、ポイントサイトを使い始めたのが今年の初めとか去年の末ぐらいの話で、
はい、うん、
で、マイル貯めるとかオカマイラーの貯め方みたいなのを検索すると、まあ、どこもポイントサイトを使ってソラチカルートを使えばマイルバクたまりだっていうのを書いていて、
はい、うんうんうん、
で、まあ、実際その通りなんですよ。年間21万マイルまではあのソラチカルートっていうのを使えば、まあ、ポイントサイトで、まあ、誰でも本当に貯められる、
はい、うん、
うん、
貯められる、
毎月クレジットカード、はい、毎月クレジットカード作ったりすれば、
はい、うんうん、
まあ結構できるんですよ本当に、
はい、
で、ただあのそのもっとカーストの上、本当にマイル、あの、オカマイラーでマイルブログ書いてる人は年間100万マイル貯めたとか、
うん、
結構お、マジかよ、それポイントサイトじゃ無理じゃんっていう量のマイルを貯めていて、
うん、桁が違いますもんね。
桁が違うんですよ、
うん、
で、そういう人はまあ何してるかというと、まあ、やっぱりアフィリエイトというか友達紹介、
はい、
ポイントサイトの友達紹介を使っていて、
うんうんうん、
で、まあ、自分でクレジットカードを月に何枚作ってたりとかそういうことはしてなくて、
はい、
ブログであのポイントサイトの友達を作って、まあ、そこで紹介のインセンティブでポイントを貯める、それでマイルをに変化するっていうのが、まあ、一番効率、一番爆弾まりする方法っていうのは実は仕方ないんだけど、そういう状況にあるので、だとしたらもう自分もなんか別に、あの、ブログだったらブログ書こうかなと思ったんだけど、性に合わないというか文章そんなに書けないので、
うん、まあプログラマーですもんね、まあ、
そうそう、できるとしたら、まあ、ウェブサイト、ウェブサービス作るぐらいかなと思って作ったのがこれなんで、はい、本当のモチベーションはやっぱりもちろんそうなんだけど、
はい、
マイルを貯めたり、
うんうん、はいはいはい、友達紹介をして、
友達紹介、
はい、
みんな紹介されてほしい、
はい、俺、あの、普通にここから登録しますよ。
ありがてえ、
はい、
ありがてえ、
はい、
いろいろ、まあ、モチベーションとしてやっぱそれはね、はい、
うん、
それしかないので、
はい、
一番大きいものは、
うん、まあ、なんか、あの、自分の利益になることを考えて、で、それで、まあ、自分の利益になりつつ他の人にも役に立ってるサイトを作ってるので、
そう、
はい、それはすごい、
誰も
すごいいい、誰も損をしない、
うん、いい、そうだと思うんだよね、
はい、いい行動をしていると、あの、世界的な価値を高めているような気がしますけど、はい、
そう、あとね、ポイントサイトじゃねえや、あの、ブロガーとかのアフィリエイトやってる人って、
はい、
あの、結局、あの、自分のアフィリエイトのポイントサイトいっぱいあるけど、一番アフィリエイト的に得をするところを紹介する傾向が絶対に出てきちゃうので、 絶対にじゃないけどね、正義の、
まあ、
正義のアフィサイトもあるけど、
まあ、そういう風に、まあ、自分が一番得をすることをやった方がまあいいですからね。
どのポイントサイトは、うん、友達紹介してもその紹介された人が、何百円分利用しないとポイントが、あのポイントが還元され、アフィられないよみたいなのがありつつ、
はい、
まあ、他の某ポイントサイトでは、登録、友達が登録したらそれだけでポイント入るし、友達が、今までに、貯めたポイントの何パーセントを、はいはい、うん、あの紹介者にキックバックするっていうのを永遠にやるとか、うんうん、まあ、結構違うんですよ、ポイントサイトごとに、
はいはいはい、
そうするとやっぱりね、
うん、
永遠にポイント、
はい、
ポイントの霞取ってくれるポイントサイトを紹介したくなるじゃないですか、
はいはいはい、うん、そうですね、
それは、はい、それはフェアじゃないからやりたくなくて、
あの、Amazon の普通のアフィリエイトのリンク貼るか、楽天のアフィリエイトリンク貼るかとか、そんな感じですかね。
そんな、
うんうん、
やっぱり、
はい、
あの、利用者の都合じゃなくて、
はい、
紹介者の都合になっちゃうのは、
うん、
嫌だなと思って。で、うん、ポイントハッカーは、もう完全に数字しか見てないので、
はい、
もうそこはもうフェアですね。
もう見る人が一番得するようになってる
ですね。そうそう、
うん、
もうどのポイントサイトの方が、
うん、
が、まあ、紹介者に得だから上に上げてるとかじゃなくて、どのポイントサイトが還元額が一番高いから一番上に出してるとか、
はい、はいはいはい、うん、うんですね。もう健全なサイトだと思います。
もう健全ね、
はい、
まあ、利用者にとってはフェアかなと思っています。
はいですね。もうなんかその自分の利益も話しつつ、相手の利益を最大限にしているので、
そうです、
はい、素晴らしいサイトだと思います。
ありがとうございます、
はい、
以上営業トークでした。
営業トーク、はい、営業トーク、そう、うん、すごいいい話を聞けた。
やっていけますか。
やっていってます。やっていけてますですね、うん、はい、じゃあ話題をちょっとそんな感じですかね、うん、ポイントハッカー、ポイントハッカーの、サイト、そう、あれだ、あの最後に一つだけ、なんか SEO とかなんか対策とかしてます？
SEO？
はい、多分
あ、気を使ってます。
うんうん、こういうのなんか知りたいっていう人は、まあ、ピンポイントでいると思うので、多分検索経由が一番多いのかなと。
あ、そうですね、うんうん、あの検索ワードを、ツールに登録して、
はい、
今日は何々っていうのをいろいろ登録してやってますね。
今日は何々って登録している、
あの例えばポイントサイト比較とか、ポイントサイト案件比較とか、ポイントサイト攻略とか、いろんなワードを、
はい、
僕が使っているのはランクグールってやつなんですけど、そのツールに入れておくと、今日はその検索ワードで何位、 Google 検索何位だったっていうのを毎日取っておいてくれるんですよ。
おおお、はいはいはい、へえ。
だからどのワードが上昇したとか見れるから、
うんうんうん、
うん、
へ
え、このワード来てるから攻めようみたいなのができる。
ああ、なるほど。あ、じゃあこのワード来てるから、ちょっとサイトにそのワードをちょっと含めといてとか、
うん
うんうん、
まあ、そういうワードをユーザーの方々は求めているんだろうなということで、そっちの方にサイトの方向をかじ切るとか、そういうのができるかなと思って。
おお、はいはいはい。使ってるツール何でしたっけ？
ランクグール SEO、 Mac だとランクグール SEO ってやつ使ってます。
ランクグール SEO、 はい、
うん、
東京グールが一番上に出てきたラン
クグールですよね。アップストアで検索しないと。ランクグール、でもランキング順位チェックツールとかで検索したら出るんじゃないかな。
順位チェック、アップストア、あ、iPhone アプリですか？
いや、 Mac です。
Mac の、あ、はいはいはい、Mac のアップストア、
うん、まあ、でも僕はこれ使ってるだけで、もっと優れたのがいっぱい多分ありますね、
うんうん、
これ安いから使ってるというか、ところが大きいので、
はいはいはい。ランクグール、ローマ字の方がいいですかね。
ローマ字ですね。
ランクグール SEO840 円のやつですかね。
それです。
なるほど。これが、サイトの URL 登録しておくとなんか出てくる、
うん、サイトの URL と検索、
はい、
こう用語を入れておくと毎日ランキングを取ってくれる。
あ、そんなのあるんですね。あ、まあ、確かに
やろう、うん、いっぱいありますよ、
うん、やろうと思えば確かにできますもんね、
うん、
お
なんか昔から Windows アプリなんだけど GRC っていうのが有名で GRC っていうのを使っている方が多いみたいですね。
はいはいはい。じゃあもうそれの Mac 版がこれ。
Mac 版、まあグラフ出すとかはないんだけど、
うんうんうん、
同じようなことができると。
あ、そうなんですね、うんうんうん、これはぜひ なんて言うんでしたっけ、当たる一発当ててほしい一発このポイントハッカーが SEO でそのランクグールでいろいろやってSEO 当たって一発当ててほしいですね。
当たりたい、
うん。ちょっとこのランクグールはなんか後で貼っときますか、
うん、はい、貼っときましょう。
はい。はい、じゃあまあポイントハッカーの話はそれぐらいとかですかね。
はい、
いいかな、うん、はい。なんかいろいろ話したいことはもうちょっとありそうだけど、ちょっとこれぐらいにしておきましょう。
です。
はい。で、あともう一つ話すことあって、ポルカでしたっけ。
ポルカです。
はい。なんか小杉さんが立ててくれてたんでしたっけ。
いや、伊藤さん。
あ、伊藤さんか。なんか、うん、やっていき FM のドメインの更新料をちょっと更新料を集めたいっていうクラウドファンディングみたいなやつですよね。
そうです。
はい。フレンドファンディングアプリポルカっていうやつですかね。キャンプファイヤーがやってるやつで、それでなんかいろいろドメイン更新するからちょっとみんな支援してくれっていう呼びかけをツイッターでしたら、なんかすごい勢いで集まって、あれどれぐらいで集まりましたかね。時間的に
1時間とかじゃなかった。すごい早かったよね。1枚集まるのかなり早かった、はい。
なんか必要な、まあdot.fm ドメインなので、まあ、1万円あればよくて、で手数料多分引かれるから1万1000円設定してるんですよね。
かな。
うん、
うん、そのつもりだけど今手数料なかった気もする。
ああ、はいはい。
ポルカ今無料だったかな、手数料、
うん、
出たばっかなんですよ本当に。
ああ、出たばっかり。
あ、手数料無料ですね今。
あ、無料か。でもまあちょっとドット FM ドメインは1万とちょっと超えるぐらいの料金はかかりますよね。うん、
ルート53で買ってて、
はい、
1万円、まあ1万円ぐらいですね。
うんうん、
まあドメインとしては高い方ですね。
うん、高い方。普通だったらまあ1000円かかんないぐらいですもんね。
うん、1000円ぐらい。
うん、でまあそれでちょっと更新料必要だからちょっとみんな支援してくれみたいな感じにやったら1時間ぐらいで集まりまして、
うん、
でそれ集まったけどまだまあ上限なんて言うんでしょうね、設定した期間はずっと募集中になっていて、それで支援したい人いたら支援してくれっていう感じですよね、うん、
そうです。まあクラウドファンディングは上限っていうのは基本的にないので、
うん、はいはい、はい、
集まれば集まっただけ加速するだろうっていう、
はい、はい。でまあ1回ツイッターで呼びかけて1時間ぐらいで1万1000円ぐらい集まって、で今はまあ集まったから募集とかはちゃんと声かけはしてないんですけど、2万8000円には現状なってるってとこですよね。
はい、
はい、
3年分ぐらいだねこれで。
3年、はい、3年続けられる。
3年続けないといけないんだよ。
ああ、いやまあ普通に続けますけど
支援してもらっちゃったから
はい、いや普通にやっていきますよ
やっていかざるを得ない状況なので、
やっていき FM が更新されなくなってしまった場合はみんなやっていないということになりますね
それはそれは大問題なので、
大問題なので
、はい、支援していただければいただける分、
はい、
やっていき続けることができる、
はい、みんなからやっていきやつを受け、
はい、受けやっていきやつを
やっていくという、はい、 まあ、支援してくれた人はすごいありがとうございますっていうところで、
本当ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あので、なんか支援してくれたら、なんでしたっけ、一口当たり30秒間あなたの告知を読み上げますっていうのがお返しとしてありますっていうところですよね、うん、
はい、
はい、で、まあ、なんか支援してくれた人で何件かその告知の分とか、送ってもらっていて、でまだ送ってくれてない人もいるんですけど、まあ、その告知のやつはちょっと次回からでしたっけ、次回から、まあ、なんか伊藤さん、は
い、
ま
あ、次回かな、あのポルカの期間、ファンディング期間が終わってからかな、
終わってからぐらい、あ、そうですね、
はい、うん、とりあえず今回 はまだなんですけれども、
うんうん、あと19日ですね、はい、
うん、
なのでこれちょっと聞いてる人がいて、ちょっと支援してもいいよとか、あの自分の利益をすごい最大限活用、なんて言うでしょう、30秒間告知することによって自分に利益がすごいあるっていう風に感じてる人は支援してくれたら嬉しいですっていうところですね、はい
はい、一口1000円ですね、
はい、一口1000円で一口が30秒です。なんか5口やってくれた人いましたよね。
あ、いましたね、
うん、
2人くらいいたのかな、
2人くらいいた、はい、なのでそれをちょっといろいろ告知しますよっていうところです、はい、
もうそれで 2分半の枠をかっさらうことができるので
ですね、2分半、すごい、うん、おお、おお、
もうそれは出演してくれって言いたくなるけどね。
確かに出演してくれ、あ、まあ、でもまあ、なんかそのお金でその時間を買うというか利益を買うというか、まあ、うん、とてもいい、普通にいいとは思いますけどね、うん、
まあ、もしくは、
はい
はい、ただやっていくやつを与えたいだけ、
あ、でもやっていくや
つ、お前のドメインは、まあ、あと何年残っているぞっていう圧力をかけたいという理由でも全然 OK です、
はい、はい、ですね。なので、まあ、ぜひ支援してくれたらと思います、はい、こういうのはちょっと恥ずかしいですね。
恥ずかしい、
恥ずかしい、
あ、支援してくださいっていうの、
そうです、まあ、支援してくれたらすごいありがたいと思うし、そのこの自分のありがたいという気持ちがちゃんと伝えられているのかどうなのかわからないし、そのなんか支援してほしいんだけどちょっとあんまり言いすぎるとあれかなとか思ったり。まあ、なんかすごいすごい嬉しいです、うん、はい、
嬉しい、軽く言ってるけどめちゃくちゃ感謝してるぞっていうやつだね、
ですね、はい、もうやっていくしかねえ、
もう感謝してるぞ、
はい、リスナーのみんな感謝してるぞって。
本当にありがとうございます。
恥ずかしいよ。はい、じゃちょっと、まあ、時間も結構話してるのでそれぐらいですかね。
はい、
はい、じゃあまた次回。
そんな感じで。
そんな感じで。